坂戸市議会だより、ナンバー156、令和2年5月1日発行、全16ページ。録音図書判例。この録音図書の階層はレベル3まであります。写真は添えられた説明文のあるもののみを見ます。録音図書判例。終わり。主な内容。2ページ。第1回3月定例会。令和2年度予算は約300億円に。14ページ。第2回4月臨時会。議会人事等を決定。表紙の写真は、駒川沿いのツツジが咲いている様子です。写真終わり。3月定例会日程。2月25日開会。市長提出議案の上程から提案説明。人事案件の上程から提案説明。2月28日議案に対する質疑、総括質疑。予算決算常任委員会。3月3日、総務文教常任委員会。予算決算総務文教分科会。3月4日、市民福祉常任委員会。予算決算市民福祉分科会。3月5日、環境都市常任委員会。予算決算環境都市分科会。3月16日予算決算常任委員会。3月19日閉会。市長提出議案の討論から採決。人事案件の討論から採決。議員提出議案の上程から採決。第1回3月定例会。2月25日から3月19日、24日間。この定例会では、市長から31議案が提出され、慎重に審議した結果、すべての議案を原案の通り、可決及び同意しました。また、議員から提出された2議案についても、原案の通り可決しました。令和2年度一般会計予算は299億9500万円、前年度対比 2.4% 減。市長の提案理由説明から抜粋。一般会計予算。施政方針に基づき、各種施策を着実に実行するための予算で、歳入・歳出予算の総額は299億9500万円、前年度対比7億3500万円、 2.4% 減です。予算編成にあたっては、真に市民本位のサービスの提供、市民満足度の向上に資する市政の展開を図るとともに、地方財政の厳しい状況を踏まえ、徹底した節約や歳入・歳出両面の見直しを進めました。特別会計予算。石井土地区画整理事業。歳入・歳出予算の総額を5億9273万円とするもので、歳出の主な内容は、道路等の築造工事費、物件移転に伴う保証料等です。坂戸中央に日の出町土地区画整理事業。歳入・歳出予算の総額を1億7007万円とするもので、歳出の主な内容は、完治処分による清算金等です。 片柳土地区画整理事業、歳入歳出予算の総額を7億3124万8000円とするもので、歳出の主な内容は道路等の築造工事費、物件移転に伴う保証料等です。関間4丁目土地区画整理事業、歳入歳出予算の総額を2億1422万8000円とするもので、歳出の主な内容は道路等の築造工事費、物件移転に伴う保証料等です。国民健康保険、歳入歳出予算の総額を97億4700万円とするもので、歳出の主な内容は保険給付費等です。介護保険、歳入歳出予算の総額を83億386万1000円とするもので、歳出の主な内容は保険給付費等です。後期高齢者医療、歳入歳出予算の総額を13億721万6000円とするもので、歳出の主な内容は後期高齢者医療広域連合納付金等です。公平委員会、歳入歳出予算の総額を53万5000円とするもので、歳出の主な内容は委員会の運営に要する経費です。令和2年度一般会計予算、主な新規事業、一部新規事業。誰もが安心して暮らせる優しい街づくり、災害用備蓄品等整備事業2049万円、児童センター改修事業531万3000円。将来を担う子どもたちを応援する街づくり、子ども文化・スポーツ団体健全育成補助事業116万円、不登校解消事業2116万4000円。地域の活力を高め、快適な環境を創造する街づくり、証明書等コンビニ交付事業24万9000円、ICT データ活用推進事業、多言語音声翻訳機等107万7000円。主な総括質疑。坂戸市自殺対策計画審議会条例の一部を改正する条例制定の件。質問1。坂戸市自殺対策計画審議会の書務を出先機関である市民健康センターに移管する理由と、審議会の委員構成及び会長にはどのような立場の方がなっているのか。答え。市民健康センターは精神科医師による心の専門相談や自殺に向かう人に気づき声をかけ見守る役割を果たすゲートキーパーの養成講座の開催をはじめ、自殺予防に関する事業を所管している。このことから審議会の書務を市民健康センターに移管し、自殺予防に関する事業の推進と計画の進行管理を一体的に行うことで、より効果的な自殺対策の推進を図ろうとするものである。審議会の委員構成は審議会条例第3条の規定により、5つの選出区分から選出、15名以内で組織することとしている。選出区分としては、学識経験者、関係行政機関の職員、社会福祉、医療、 または雇用に関する職務に従事する者、住民の代表、公募に応じた市民である。審議会会長は、委員の御選により定めることとしており、現在の会長は、審議会において選任された学識経験者である、城西大学の准教授が務めている。工事請負契約の締結について、清掃センター解体工事関係。質問1。解体工事におけるダイオキシン類、アスベスト及び PCB の調査結果は？答え。ダイオキシン類は3つある焼却炉のうち1つの焼却炉の付着物から法律の判定基準の1グラムにつき3ナノグラム TEQ を上回る 4.1 ナノグラム TEQ が検出された。アスベストは外壁のストレート板、管理棟のビニール床タイル等6検体から検出されているが、いずれも飛散の危険性が低いレベルのもので、解体する際に県への届け出が必要となる特定建築材料に該当しない。PCB は現時点で製造年やメーカー名が記載された銘板が確認できたもの、および資料を採取して測定したものについては、高濃度 PCB 廃棄物として該当するものはなかったが、銘板が確認できないものは、高濃度 PCB 廃棄物として取り扱うこととなるため、蛍光灯安定器等合計13機が対象となっている。低濃度 PCB 廃棄物は、資料採取による測定の結果、キュービクル内の8機の変圧器等がこれに該当している。中、PCB、ポリ塩化ビフェニルの略称。化学的にも安定な性質を有し、電気機器の絶縁油など、さまざまな用途で利用されるも、その毒性が明らかになり、昭和47年に製造が中止になった。TEQ、トクシシティエクワイバランシークオンティティの略称。一番毒性が強いダイオキシンに換算した量として表す符号。中終わり。令和元年度、坂戸市一般会計補正予算、第5号を定める件。質問1。プレミアム付き商品券事業について、非課税者の交付申請が当初の積算より少なかったため、事業費を大幅に減額するとのことだが、利用が少なかった原因及び利用率向上に向けた対策は？答え。原因は過去に実施された臨時福祉給付金等が申請者の口座へ給付金を振り込む制度であったのに対し、プレミアム付き商品券事業は利用者があらかじめ商品券を購入する必要があり、それに伴いプレミアム分が付与されるものであったことから利用が少なかったと考えている。利用率向上への対策は購入・利用促進施策を国に準じて実施したほか、商品券が身近な生活環境で使えるよう店舗開拓を幅広く行うとともに、市役所での土曜販売や出張販売などできる限りの対策を実施した。子育て世帯の購入者数は把握できていないが、非課税者の申請率は 36.8% と、国が発表した全国での申請率 34% を上回っている。質問2。交通指導員について、定員数を満たしていないこと等が要因で減額補正をするとのことだが、 定員に満たない状況について、過去に報酬を減額した経緯などが影響しているのではないかと考えるが、市の考えは。答え。任期満了の年度ごとに、すべての交通指導員と個別面談を行っているが、報酬が低いことを理由に辞職する方は把握していない。辞職の理由としては、交通指導員の活動日が学校の登校日であり、かなりの日数になることから、本人や家族への負担等を挙げる事案が見受けられる。質問3。本市の個人番号カードの交付実績は？答え。2年1月20日時点の総務省の集計によると、交付枚数1万4268枚、率にして 14.1% である。質問4。防災行政無線放送、設備更新等事業費について。ドローン2機を新たに配備するとのことだが、その理由は、また、ドローンをどのように活用する想定か。答え。ドローンの配備については、整備工事業者から事前提案が出されていたが、配備が真に必要か否かの結論には達していなかった。しかし、昨年の台風第19号の襲来により、ドローン配備について検討を重ね、災害時における情報収集に効果的だと判断した。活用する場合の想定としては、地震災害、浸水被害の際、市職員で組織する現地対応班やパトロール班がドローンを操作し、上空から撮影を行い、現場の災害状況の収集を行うため活用したいと考えている。令和2年度、坂戸市一般会計予算を定める件。質問1。自立生活サポートセンターの昨年度の相談件数と就労件数は？答え。自立生活サポートセンターは、経済的に困窮し、最低限の生活を維持することができなくなる恐れのある方が対象となり、個々の状況に応じた支援を行い、自立の促進を図ることを目的としている。昨年度の新規相談は356件で、そのうち継続した支援が必要な方に対し、就労支援や住居確保給付金の支給等をメニューに取り込み、その方に応じたプランを作成したのが105件。そのうち就労支援対象者が94名であった。また、自立生活サポートセンターで相談を受けた方のうち、延べ75名が就労を決定し、そのうち37名の方が就労支援等をした結果、就労により相談が集結している。質問2。広域生援組合負担金について、新たな施設整備等に対する負担が発生する予定はあるか。答え。現時点では施設整備等にかかる新たな負担が発生することはないと聞いている。質問3。昨年の台風第19号での教訓を2年度の当初予算にどのように生かしているのか。答え。大規模災害に備え、避難所等における必要な備品を計画的に整備するため、災害用備蓄品の更新やLED バルーン投降機、組み立て式トイレの整備を実施するとともに、新たに浄水器等の整備を行うほか、従来からの中央海上方式の防災訓練を見直し、市民向けのマイタイムライン啓発講座や、職員を対象に 対応力向上を目的とした講義、演習を実施する。また、水防対策として、水のうを新たに購入するなど、さまざまな防災施策を展開し、引き続き市民の安全・安心等を守るための取り組みを進めていく。質問4。都市公園等整備事業について、子どもたちが遊具の事故等に巻き込まれ、設置者が見直しを行った事例等も見受けられるが、遊具の撤去に関する考え方は、また不審者対策としてベンチや遊具の配置、樹木の管理に関する考え方は、答え、公園の遊具の撤去の考え方は、都市公園における遊具の安全確保に関する指針に基づき、利用者の安全・安心を考え、老朽化した遊具や安全基準を満たさない遊具を適宜撤去している。公園の不審者対策について、遊具やベンチ等の構造物は指針に基づき設置したものである。しかし、樹木の成長により、園内外からの見通しが悪い公園も多く、犯罪につながる危険性もあるため、現在、死角が生じないよう、樹木の剪定や伐採を進めている。今後、公園の超寿命化計画を策定する中で、防犯カメラの必要性や防犯灯の更新、ベンチの再配置等、さまざまな視点から検討していきたい。質問5。小学校に爽やか相談員を配置する理由は？答え。現在、本市では、全中学校に配置している爽やか相談員が、小学校と合わせて児童・生徒や保護者との相談や問題解決のための支援等を行っている。そのような中で、小学校のいじめ認知件数や、不登校件数が増加している現状に鑑み、さまざまな悩みを抱えている子どもたちや、その保護者が相談できる体制を強化するために、新たに配置する。一般会計と特別会計。一般会計とは、行政運営の基本的な経費を経理する会計で、特別会計とは、特定の事業を行うために、一般会計と区別して経理する会計です。